説教の中に人の手が入る。今日をただいまから我らの組を共に学び、共にそこからあなたの御声を聞きたいと願っております。どうぞ心を整え開き、あなたが聖霊によって私たちの最も深いところで語ってくださる御言葉に真実に従い、受け入れ、納得し、理解し、また信じることができるように今回ください。どうかこの礼拝の場所に来ることが許されなかった兄弟姉妹たちも多くおられますが、そのところで共にいまして、私たちが今受け取ります同じ神の恵みを受けることができるように、特にそれぞれが密室で、あるいは家族で聖書を読んで、そこから神の御声を聞くことができる特権に預かりますように、お迎えください。また病気の兄弟姉妹たち、また老齢のゆえに身体の自由を奪われております兄弟姉妹たちを豊かに憐れんでくださいますようにお願いをいたします。また日本の教会、また全世界のキリスト教会を憐れんでください。そしてまた同時にその教会を置かれております世界のことを思います。今なお内戦があり、あるいは人が互いに殺し合い、そして時には恐るべき武器が使われたりしております。自然災害が各地に起こって、何百人何千人という人が命を失っております。このような世界です。どうぞ神様が憐れみ、そして御心をお示しくださるように、少数のキリスト教者、信者でありますけれども、どうぞそれぞれに聖なる重要な役割をお与えくださいますようにお願いいたします。これらの祈りをイエス・キリストの御名を通し御前にお捧げいたします。
アーメン。
ヨハネの福音書第18章19節から27節まで、新約聖書の新共同訳聖書でありますが、204ページ。ヨハネによる福音書第18章19節から27節まで朗読をいたします。大祭司はイエスに弟子のことや教えについて尋ねた。イエスは答えられた。私の世に向かって公然と話した。私はいつもユダヤ人が皆集まる会堂でや神殿の境内で教えた。密かに話したことは何もない。なぜ私を尋問するのか。私が何を話したかはそれを聞いた人々に尋ねるがよい。その人々が私の話したことを知っている。イエスがこう言われると、そばにいた下役の一人が大祭司に向かってそんな返事の仕方があるかと言ってイエスを平手で打った。イエスは答えられた。何か悪いことを私が言ったのなら、その悪いところを証明しなさい。正しいことを言ったのなら、なぜ私を打つのか。アンナスはイエスを縛ったまま大祭司カイアファのところのもとに送った。アンナスという人物については先週お話しいたしましたけれども、現職の大祭司ではありません。しかしローマ政府に任命されたとはいえ、あるいは罷免されたとはいえ、一度大祭司職につけられると終生大祭司と認められておりました。彼はまた自分の息子たちを次々に大祭司職につけて実権を握っていたと。権力を手放さなかったと。このように言うことができます。したがってイエス・キリストの逮捕は、これは現職の大祭司カイアファ、あるいは 当時の宗教的政治権威であった最高議会の意思ではありますけれども、決定を下したのはこのアンナスではなかったかと思われます。彼はユダの権力を握っております。ですからこの当時ユダを占領しておりましたローマ総督に依頼して、あるいは相談して、軍隊を、ローマの軍隊を送らせた、イエス・キリストを逮捕するために派遣した、その党の人物というふうに推定していいのではないかと思います。そういう関係で、そういうことを推測しますと筋が通るのですけれども、彼が最初にイエス・キリストを尋問しております。裁判を行うのは、それはカイアファを議長とする最高議会であります。当時の裁判所は、議会は裁判の仕事も、また行政、あるいは立法、今日でいう三権を掌握しておりました。ただしその上にローマ総督がいまして、権力はもちろんローマ総督の手にあったと言わなければなりませんが、しかし細々とした具体的な問題は最高議会が決定を下しておりました。その最高議会に先立ってアンナスは、おそらくは予備審問、裁判のための予備的な尋問をしているんだと、こういうふうに受け取っていいと思います。19節によりますと、アンナスは弟子やイエスの教えについて尋ねたと記されております。アンナスの取り調べの関心事はこの2つにあったということがすぐに分かります。つまりイエス・キリストが何をしていたのか、どういう企てをしていたのかということよりも、彼の関心事はイエスの弟子について、あるいはイエスの教えた教えについてであったということであります。まず弟子たちでありますけれども、イエス・キリストはこの前も私たちに言いましたように、たった一人で逮捕され、たった一人で裁判の席につけられております。つまりここには、この周囲にはこそっとやってきたペテロ、それからもう一人の弟子しかおりません。つまりイエス・キリストと一緒にいた、行動を共にしていた弟子たちの姿はありません。その弟子のことを尋ねるというのはどういうことでありましょうか。もちろんですね、すぐに考えられますことは、その所在を尋ねる、お前の弟子たちはどこに行ったのかということでありましょう。ひょっとしたら弟子たちはどこかに潜んで、そしてイエス・キリストを奪還しようとしているのではないか。やはりそれどころか、この弟子たちはどこかに集まって反乱、暴動を企てているのではないか。ところがその弟子たちの姿がないじゃないか、一体どこに行ったのか。これが大祭司が尋ねたことでありました。もう一つはイエス・キリストの教えであります。イエス・キリストが何を教えていたのか、それを聞こうといたしましたけれども、当然この大祭司アンナスにとりまして、イエス・キリストが教えていた福音、神の言葉など関心事ではなかったと思います。イエス・キリストがどういう教えをしていたかの中には、ローマのあるいはユダの権威あるいは権力を犯そうとしているのではないか、ないがしろにしているのではないか、そういうですね、政治的宗教的権威あるいは権力に関するアンナスの疑いをこのイエス・キリストにぶつけている、このように考えていいのではないかと思います。ということはイエス・キリスト リストの弟子やあるいはその教えに対して権威あるいは秩序を乱すそういう恐れを覚えてみてありましょう。でそのことはさらに彼らといいましょうかアンガスを代表とするユダヤの宗教的あるいは政治的権威がすでにある決定を下していることとつながります。それはイエス・キリストを殺そうとしたということです。もう開いていただくでも結構ですが、このヨハネの福音書では5章の18節、それから7章の1節、そして7章の25節、これらで彼ら指導部はイエス・キリストを殺そうとしたと、このように記しておりますし、そして最大の危機は11章の53節、そこではラザロが復活した後にそういう大それたことをする人物は生かしておけない、これはユダヤの秩序を完全にひっくり返すような恐れがあると見たのでありましょうか。ラザロの復活の後にユダの指導者たちはイエスを殺そうと決心した、このように記されております。つまり一貫してもうすでにイエス・キリストを殺そうとする、泣き者にしようとするそういう合意は成り立っておりました。それを決断したのがこのアンナスであったと考えていいのではないかと思います。ですからアンナスは弟子のことや教えのことを聞いたとありますけれども、それは言葉で言っても捉えてイエス・キリストがユダの秩序を乱す政治的な政治犯罪人、そのように決めつける、あるいはそのような証拠を偽造してイエス・キリストを亡き者にする、これがアンナスの意図であったと、このようにこの短い言葉から私は推測することができます。ユダの指導者たちは皆もうすでにイエス・キリストを殺そうとしていた。アンナスはその上に乗っかかってついに実行に手をつけた。イエス・キリストの弟子たちのことや教えについて尋ねたのはそれはイエスを殺す算段の一つに過ぎないと、このように言うことができます。実際ですね、大祭司はこのあとイエス・キリストについてほとんど何も質問したり尋問したりしようとしておりません。24節にはアニナスはイエスを縛ったままカイアファのところに送った。つまりアニナスにとりましてはもう詳しい尋問など必要ではない、イエス・キリストを捉えたことがそれがもう意味があるわけですね。そしてイエス・キリストを殺してしまうという手はず手順を整えることこそ彼の意図であった。だから彼がイエス・キリスト逮捕の実行者でありましょうけれども、すでに路線は決まっていたと、その上にアンナスはイエス・キリストを尋問している、このように受け止めていいのではないかと思います。初めから路線は決まっていた、初めからイエスをキリストを殺そうとするその手順は定められていた。これについては私の今日申し上げたいことですね、もう一度取り上げたいと思っております。それに対するイエス・キリストの応答が20節以下に記されております。ここでイエス・キリストは一体何をしようとしておられるのか推測することができます。つまり書かれていないのですけれども容易に受け止められることがあります。それはイエス・キリストは弟子たちのことを尋ねられたのでありますけれども、その弟子について何にも語ってはおられないということです。 弟子たちを引っ張ってきて、私が何を教えたか大祭司の前で証言させればいいなどというようなことは一切語っておられません。イエス・キリストは弟子たちを大祭司の前に出すことを言わず者がなに何も書かれておりませんけれども意図しておられるということは明らかです。この尋問、あれこの裁判にイエス・キリストは弟子たちを引き出すということはしようとはされてはおりません。なぜなんでしょうか。それはイエス・キリストのこの裁判あるいは処刑が続くわけでありますが、弟子たちをその災いの中に巻き込まれないようにする、つまりこのイエス・キリストの一連の裁判の中で弟子たちが災いに遭うことがないように弟子たちを初めから守ろうとしておられる。これはペトロが大祭司の下役家来のしもべですねの耳をに切りかかった時の事件でもキリストはそれを示されました。騒ぎがそれで起こらないように直ちにキリストは切られた耳を癒された。そして事件はそれで収束しました。ペトロは勇ましく剣を振るったんですけども、そのことは結局何にも大きな問題にはならなかった。ペトロをキリストはそのようにして守られたのでした。剣を振ったペトロはですね、本来ならば彼も捕まえられて、でそして大祭司の機械に切りかかったんですから、それは大変なことをしているわけですから、少々のことで収まらなかった事件です。ところがイエス・キリストはペトロを守られました。ここでもキリストは弟子たちを初めからずっと守ろうとしておられ、イエス・キリストはこのような行動の中で、特に裁判の中でその弟子たち、イエス・キリストに従う者たちを守ろうとしておられる。これはどういうことを意味するんでしょうか。この前も申し上げました。この裁判は天上における神様の裁判の地上的な写しですね。そこでなされている人間の裁判、これはもう不当なこと、誤ったこと、いっぱい手続き上間違いがあるんですけども、しかし法的には合法的な裁判がここで行われておるんですけども、それは天上で神様を裁き主として行う裁判を私はそこであるイメージとして示されているわけです。つまり天上の裁判でもイエス・キリストは私が有罪とされて、そして罪あるがゆえの当然の裁きを受けなければならない。神様の裁きというのは地獄行きですよ、滅ぶということですね。しかしイエス・キリストは一貫してそういうことを回避させようとしておられるという意図がこの裁判の中にアンナスの取り調べの中にもはっきり現れているのではないか。しかももう一つのことをこのイエス・キリストの応答の中で私たちは知ることができます。イエス・キリストは20節以下でずっと、まあ、今朗読しましたことをおっしゃっておられます。特に23節、何か悪いことを私が言ったのならそれは公然とみんなの前で余すところなく語ったことでありますが、それが間違っている悪いあるいは罪だというならばそれを証明しなさい。正しいことを言ったのならなぜ私を打つのか。つまりキリストはご自身の正しさをここで強く語っておられるということを意味しております。イエス・キリストご自身が私は罪がないとおっしゃっておられるわけです。裁判官もそれを認めることになります。ポンティオ・ピラトが イエス・キリストにはこの人には罪はないと言わざるを得なかったんですけども、しかし私たちはそれと同様に同等に重視しなければならないのはイエス・キリストご自身が人間の取り調べではありますけれども、私には悪いところがない、悪いことを言ったことはない、あるいは罪を犯したことがないと言っているのと同様であります。これはイエス・キリスト自身の唇から語られた言葉ですね。もう一度申し上げます。この裁判はそれは天上の裁判のイメージ引き伸ばしでありました。天上で行われる裁判が地上でこのような形で私たちが見ることによって天上裁判とはどういうものかを知らしめられるわけですね。そこでイエス・キリストはご自身、私は無実だと、イエス・キリストは父なる神様の御前で私は罪がない、一切罪を犯さない、犯さなかったとはっきり明言されているとも取ることができるのではないでしょうか。イエス・キリストは罪がないお方であった。これはあのポンチオ・ピラトでさえも認めなければならなかったことであり、そしてイエス・キリストご自身もその唇で私には悪いところがないとおっしゃっている。それなのに話の経過からすればイエス・キリストは十字架の上で処刑されてしまうことになります。最も極悪犯罪人としてキリストは十字架の上で殺されてしまうことになります。さて今日申し上げたいと申し上げましたことですね、この裁判はある意味で大変不当なところがいっぱいあります。第一、証人がいません。尋問する裁判の予備的な尋問であったと、そのように考えられるわけであります。アンナスの個人的な尋問ではなかったということですね。そこであれば必ずそこに証人がいなければなりません。なぜイエス・キリストがここに捕らえられていたのか、大祭司はイエスの弟子のことやあるいは教えについて語って尋問しているわけですけれども、それは有罪を認めさせる尋問ですね。有罪を認めさせるならばそこに証人が必要です。これはその裁判でなされなければならないことですね。要するに証拠がなければならないわけですよ。ところがこの裁判は初めからそういう証人がここにはいません。これだけでもってイエスの裁判は不当です。不当だといえば下役がイエス・キリストのこれは顔頬を平手で打った。平手で打つというのは殴るという殴り方にはですねいろいろあるんでしょうけど、原骨で殴りつける、これは相手にですねある意味で致命的な打撃を当てるやり方だと思います。相手のノックアウトパンチですね、とか平手打ちということはそういう意味はないんですね。目的はないんです。大きな音をさせる、バチンという音をさせるわけですね。それはどういうことか、まあ、私たちの国でも私たちの世界でも社会でも同じことが言えるかもわかりません。平手で打つということは相手を侮辱するということです。ぶん殴るやり方もいろいろあるんですけども、平手打ちはそれは相手を侮辱するというんでしょうか、あの相手のを打ちその精神的に打ちのめす、まあ、一つのやり方ですね。イエス・キリストに向かって大祭司の下役が平手打ちをしたというのは明らかにイエス・キリストを侮辱することです。いくらですね被告人とはいえそこにいた者たちが侮辱を加える、この下役は大祭司の下役ですから、おそらく大祭司の意図であったかもしれません。お前を下役に向かって下手で撃てと指示をしたのかもしれません。とにかくこのようなですね、単なる暴力というよりも恥ずかしみを与える ということは、この裁判そのものが大変不当なものであったということがここでわかります。でこのような不当さというものはこの裁判の中にあるんですけど、でももっと陰湿と申しましょうか、もっとよこしまなことは、この裁判は初めからイエス・キリストを殺す、あるいは亡き者にするということが定まっている。その意味ではそれは決まっている裁判です。こんな裁判ありますか。初めからその人を死刑にすることが決まっている、そういう裁判をするということは、これ以上の不当な、これ以上の誤った、これ以上よこしまな裁判はないんじゃないでしょうか。初めからですね、もう殺されること、死刑にすることが分かっているの裁判、しばしばそういうことが行われているかも分かりません。独裁国家でですね、政治犯はもう有無を言わせず初めから殺されることが決まっている、そういう裁判というのは、これはもう不当な裁判、憤りを覚えたくなるような裁判でありましょう。そうですね、初めからもう死刑がになることがもうあらかじめ決まっている、手順はそのようになっている裁判、アヌナスがしようとしている、これから始めようとしている裁判はまさにそういう裁判です。この予備審問でもアヌナスはイエス・キリストについて詳しい取り調べなんで、初めからする気がなかったということですね。彼は、まあ、すぐにですね、カイアファのところに送ったと書いてありますけれども、まあ、初めから彼は詳しくイエス・キリストについて取り調べて、そしてその事実を明らかにする意図なんかないわけです。イエス・キリストを初めから殺そうとしている裁判、これがここで始まったと、このように言うことができるでありましょう。考えてみれば、こんな不当な裁判はないというふうに申し上げましたけれども、先ほどから何度も言っておりますように、この裁判は神様の前での裁判のイメージです。地上で行われている裁判を通じて、私たちが神の前での裁判、裁きがどういうものであるかを示されるわけですね。そうすると神様の裁きというのはこれほど不当なことはないんじゃないでしょうか。イエス・キリストという無実な、罪のないご自身も私には罪がないとおっしゃる方を前に立たせて、でそしてその方を犠牲として十字架の上で殺してしまうというのは、これは神様の初めから御心であったと、イエス・キリストご自身がそれをよくご存知でありました。イエス・キリストは初めから自分が生贄の供え物として捧げられることがよくご存知でありましたが、それは神の決定です。こんな裁判もあり得るわけですか。しかし天上で行われている裁判は、まさにそのありえない裁判がそこで行われておるんですね。これがここで私たちが学ばなければならない最も重要なことだと思います。神の裁きは人間的な観念から言うと、それは全く起こってはならない横島な自悪な、まあ、神様に対してそういうことを言うのは全く不敬虔な言い方なんですけども、それを許していただければ、神の前での裁きというのは、それは不当で誤ってむちゃくちゃで考えられないような裁判であったということです。裁き主神様はイエス・キリストを前に置いて、そして罪がないということを認めながら、このお方を十字架につけて殺してしまう。なぜでしょうか。それは私たちの罪、今日も昨日も明日も犯す私たちの罪を皆イエス・キリストになすりつけて、そしてそのイエス・キリストを十字架の上で殺してしまって、本来私たちが十字架の上にかけられなければならないんですけども、私たちは無罪放免になる。 それどころか永遠の命さえ獲得するような道が開かれる。これが神の前でなされた大いなる裁きの実態です。アンナスの行動、それは初めからイエス・キリストを殺そうと決まっている裁判でした。天の天上での法廷も同様であります。イエス・キリストを初めから死に至らしめることが決定されているような神の決定は、それは変えられることはありません。そしてイエス・キリストは重要として商用としてその定めの定められた道を歩んでいかれましたが、それがゴルゴタへの道でありました。キリストは十字架の上で私たちのために命を捨ててくださいました。アンナスがした取り調べ、これは本当にもう不当で、そしてあってはならない人間の貪欲と権力欲が露骨に現れているような取り調べではありますけれども、しかしそこに示されておりますものは本当に私にとっては驚愕すべき、驚くべき神様の御心の現れであったということをここで改めて皆さんと一緒に学びたいと思いました。お祈りいたします。天の地なる神様、イエス・キリストはアンナスに捕らえられて尋問の席につけられております。縛られて、そして時には平手打ちを食らうというような恥ずかしみを受けて取り調べを受けておられますが、そこに示されておりますイエス・キリストの御心、弟子たちを必死になって守ろうとするその思い、あるいはご自身の義を主張するイエス・キリストの御心を知るとともに、もっと大きな次元では神の裁きの座というものがどういうものであるかを私たちは改めてここで聞くことが許されました。どうぞポンティオ・ピラトの裁判でも同様のことが起こりますが、神様の深い御旨を知り、ついそこに示されている大きな神様の憐れみを思い、このようなことをしてくださる神様に心からぬかずき信じ受け入れることができるように私たちの心を開いてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。
アーメン。